今週のトークテーマは、人は見た目で何割、テーマ提案者僕ですけれども、2週目になりますね。人は見た目で何割でしょうかっていうトークテーマ、になります。前回話したのは、その見た目に関する話をしました。昨日かな、日曜日、まあ、収録段階では今日なんですけれども、夜ギリギリになって、木曜担当の若さんが日曜日に配信、まあ、別に、もうね、曜日担当制みたいなものは合ってないようなものに最近なってきちゃってるみたいなことを、まあメインでやってる僕だったり若さんだったりが、言っちゃってるあたりがもうあれって感じですけれども、まあまあまあいいとしましょう。そんな若さんがおっしゃってたのが、まあまず、今回タイトル決めるにあたってひょっと見つけたあの本、竹内一郎さんの人は見た目が9割の書籍に関する話、あれがデタラメとか、っていう話、まあ批判をするってのはもちろんね、意味のある批判だったら僕は全然ありだと思うのでね、あのネガティブなことを言うのが全てダメだとは僕は何も思わないですから、科学的な根拠がないという批判っていうのは全然あって、いいことなんだけれども、その上で人は見た目で何割決まるのかなっていうところの話っていうのを、自分の実体験の中からなんぼ語れるでしょうかっていうね、今回のこのポッドナインティーズ、90年代生まれの、我々ポッドキャスターがどう語れるかなっていうところを聞きたかったんだけれども、まあ若さんが第1回目の僕の放送聞いてなかったっていうことなんで、まあ別に聞かなくていいと思うんですけど、あんまりよくわかんないからあんまり言わないみたいな感じでしたけど、うん。まあ全然ね、あの、まあピンと来ないっちゃ来ないからね、うん。まあ、とはいえ、若さんが一個言ってたのが、例えば、その、見た目ってそんな重要じゃないよねの一つの多分例えとして、僕たちポッドキャスターは皆さん、リスナーさんに向かって、見た目は一切出してないか。っていうと、実は、確かに僕のルックスは出してないんだが、竹内一郎さんの本、もちろんこの本、をベースに話してるだけであって、あの割とあの論点はずれたりとか定義は変わっていいんだけど、竹内一郎さんがあの本の中で言っている見た目の中は非言語コミュニケーション、非言語情報なので、実は僕たちも、僕たちポッドキャスターも音声を通じて実は見た目を出してるんです。声のトーンは見た目です。声質も見た目です。まあ、あの定義ではってことね。見た目って言ってるから、目で入る情報が全てなんじゃないのかって言われたら、実は、あの定義は違うんです。多分だよ、あの、新潮新書から本を出すにあたって、僕推測でしか物言えませんけれども、ここは。人は見た目が9割って言った方が多分しっくりくるんだよね。人は非言語情報が9割って言ったら、なんかこう、漠然としすぎてる上になんかピンとこないタイトルになるから、もうちょっとインパクトつけて、しかも分かりやすい言葉にするために、人は見た目が9割にしたんじゃないのかなってちょっと思ってはいるんですけれども、まあ推測に過ぎませんが、まあでもね、うん、なんとなく分かると思うのさ、そういう声のトーンとか声質とか、僕と若さんが仮にだよ、仮に僕と若さんがポッドナインティーズで全く同じトークテーマ、それこそ今回みたいな人は見た目が何割みたいな、見た目で何割みたいなトークテーマの時に、同じことを同じ例え話使って同じ順序に話したとしても、多分若さんの声で、若さんの声質、若さんのトーン、若さんの呼吸で話すのと、僕の声の質、声のトーン、そして僕のなんていうのかな、感じ、僕の呼吸、僕のリズムで話すのとでは多分伝わり方が違うんだよ。わかる？それが見た目だと僕は 僕は思うというか、その本の中で言ってる見た目ってそういうことなのね。だからよくあるじゃん、小学校とか中学校とかでも、あの先生が言ってることはなんか言うことを聞きたくないんだけど、あの先生の言うことなら聞きたくなるみたいな、わかりますか？だからそれって多分その見た目が9割っていうところになるんじゃないのかな。その先生が例えばボタン閉めなさいよとか、スカートの丈短いよとかさ、頭髪ちょっと長いんじゃないのって同じように指摘したとしても、なんかこうこの先生の言うことを聞きたくないみたいなあるじゃん。それはもう完全に見た目だよね。表情とか視線とかそういうので、この人の言うことを聞きたくないみたいな、同じこと言ってんのに、なんかでもこの人の言うことなら聞きたくなるみたいなのって多分あると思うんだよ。っていうところで、その見た目っていうのが大事なんじゃないのかなっていうのはすごくあるわけさ。だからその前回の話になるんだけれども、ある程度小綺麗な格好をしている方が絶対に僕はいいと思うのね。特に人の前に出るようなお仕事、例えばこの前は東進ハイスクールの林修先生の例えにして、映像授業の前には必ずお化粧をして、シワとかシミとかがちょっとでも隠れるように、小綺麗に見えるようにっていう配慮をしてるわけだよね。っていうところから、僕は話すかなって思ったんだよね。で、逆にその人は見た目が9割なんだよね、あの本の中では。じゃあ残りの1割で何かが覆る可能性があるよなってことで、でそこの話をしてみたいなって思ったんだけど、実は僕の中でも意見がまとまらないのね。で、竹内さんのあの本で言われてる人は見た目が9割の見た目の中は非言語情報すべてであるから、呼吸とか声のトーン、声の質まで全部見た目だから、文字情報のみで、わかる？喋ってるものを文字に起こした文字情報のみで何かを変えることができるのかなってなったら、相当文章の力って大事だよなって思うのね。で、そこで、なかなか僕とかはやってないんですけれども、若さんとかは多分やってるから、もしかしたらわかんのかもしれないんだけど、テキストブログやってる人や、テキストだけのもの、例えばツイッターだったり、まあ写真を使わないフェイスブック、あんまないと思うけど、皆さん多分プロフィール写真載っけてたりとかすると思うから、若干見た目が入ってしまうかもしれないから、じゃあフェイスブックは抜くか。ツイッターだったり、まあ典型的なのがブログだよね。ブログみたいな、音声使わない完全に文字情報のみの言語コミュニケーションのツールの印象と、ポッドキャストの印象、若さんの場合はポッドキャストとブログ両方やっていらっしゃるから、色日新聞っていうところで、だからその若さんがそういう実体験でもって、例えばそのいつもブログは見てますけれどもポッドキャスト聞いてませんみたいなさ、ブログを読んでくれてるリーダーの方々が持ってる印象と、ポッドキャスト聞いてる人の若さんの印象って絶対違うと思うんだよね。で、僕は中学校時代に、まあ、パソコンが割と普及してて、で携帯は全然僕が中学生の時普及してなかったから、僕を含めてクラス40人ぐらいで、携帯持ってるのって男女含めても4、5人いるかいないかぐらいの割合だったんですけれども、パソコンは各家庭に1台ぐらいあった時代なので、夜はチャットとかでよく、うちの学年は200人ぐらいいたんですけれども、中学校の時に200人ぐらいのうちの半分、100はいたかな、一つのチャットルームにドバッと集まって、で一つのチャットルームに100も集まれない時は、別のチャットルームを誰かが救って二手に分かれてチャットするみたいなのがあれよくあったのね。で、その時よく言われてたのが、ケクノ君ってチャットの時と学校で本当に会う時の印象が全然違うね。で、まあ高校に入ってからネット弁慶だねっていうのはよく言われるようになったんですけれども、文章で書く時ってなんか僕の印象が変わるらしいの。ちょっと強くなるみたいなのね。で、僕ネット上だから強くなるんじゃなくて、文字で言葉伝えるのが多分下手なんだよね。っていうところが多分人は見た目が9割っていうところなんじゃないのかなって思うのね。その 言葉だけでは伝わらないものっていうのがあるわけでしょ。で、それが、いわゆるそのネチケットっていうところで、よく学校とかでもね、インターネット上でのコミュニケーションのやり方に気をつけるんだよ、みたいなのの一つとして、メールとかチャットとかの文字だけの情報では誤解を起こす可能性があるから、ね、表情とか、ね、その時のテンションとか、ね、声のトーンとかっていうね、そういう別の情報が何も伝わらないから、文字だけだからね、っていうところで、人は見た目が9割決まるぐらい確かに重要なんだなって思うのね。うん、僕が一時期こう病んでた時期に好き好んで読んでた自己啓発の作者がいて、里中理章さんっていう方なんですけど、知ってる人なら知ってると思うんですけど、すんごいね、ドストレートな本の書き方をするんです。ちょっと若さんがアマゾンのリンクを貼るのをポットナインティーズで貼るのをあんまり好きだと思っていらっしゃらないので、僕はあんまり貼らないことにちょっと反省してね、貼らないことにしてるんですけど、里中理章っていう方がいて、その作家さんの本を一冊でも読んで、見てみたらわかるかもしれないんですけれども、ものすごいドストレートな書き方をするのね。で、よく掲示板とかでは叩かれたりとかしてるんですけど、その人のなんていうのかな、番組みたいなのをちょっと見たんですよね。なんかこう実際にインタビューを受けているっていう時の動画をインターネットで見た時に、なんかその本を読んだ時に文字から伺えた里中さんの印象と、その動画を見た時に見えた里中さんの印象が全然違ったのね。なんかこう本で読んでたよりも優しそうだったの。こういうことなんじゃないのかなって思って、その人が持っているその厳しさだったり、逆に優しさだったりっていうものが、表情とか、その声の質だったりトーンだったりで考えてることは同じなはずなんだよ。もちろんね、若干ね、考えは変わる可能性はもちろんあるんだけれども、基本ベースは同じでも、文字で伝わるのとね、その文字だけではなくて、呼吸とか声のトーンとか質とか表情とか身振り手振りとかで伝わる情報ってまだ全然変わってくるよねっていう話さ。ただ文字情報だけであまりにもインパクトが強いと、その文字だけでその人のことは誤解されてしまう可能性がある。もし文字情報で伝えていることが全てなのだとしたら、逆に表情とか声のトーンとかのせいで本当に伝えたい文字情報っていうものが逆に覆ってしまうのね。わかります？本で伝えたい情報が仮に 100% だとするならば、だったら本で伝えた方がいいんですよ。もし自分が優しい口調とかで厳しいことを言うってなったら、多分その人の優しい口調とか声とか表情とかのせいで、どんなに厳しいことを言ったとしてもその表情とかで和らいでしまうんですよねっていうところがあると思うから、それぐらい強烈な文字情報っていうのは多分あるんだろうなっていうことですよ、きっと。うん。で、多分それは就活の面接もきっと一緒で、一緒って言い切れないところは僕が人事とかじゃないし、面接っていうのを受け、面接をする側、その面接官側ではないから、わかんないけれども、あの人もこの人も同じようなこと言ってるなーなんていうのは、多分、言ってることが同じなんじゃだけじゃ、同じってだけじゃなくって、多分、声のトーンとか質とかも、ある程度統一させられてる可能性があるよね。あるいは似てるってこと。で、逆に、全然インパクトが違うと。なんか、言い回しもほとんど一緒なんだけれども、声のトーンが違ったり、表情がちょっと自然に微笑んでいたりとかするだけで、なんか印象違うよねっていうふうに、もしかしたらハッタリをかけられるかもしれないよねっていうところで、そういうトレーニングをするのが、その大学とかでキャリア支援センターとかが行っている、その就活セミナーとかだったりするんじゃないの？うん、だって考えなんて人それぞれだし、もしかしたらね、誰かと鈍化ぶりしちゃうかもしれない。自分のオリジナルのものだって思ってたものが、実は誰かと鈍化ぶりしている可能性っていうのは十分あり得るわけで、ね、ありふれてるなーっ うーんって練ってみた志望動機とかが、ね、みんな同じようにひねって出してますから。みんな同じようにひねって出してて、結果、まあ、みんな同じようなこと言ってるよね、みたいなことは人事の人たちが毎回毎回同じようなことを思っているわけで。ね。うん。っていうのは、なんか、僕が塾とかで、たまにですけど、ごく稀にですけど、こう、一般入試の二次試験で面接があるっていう生徒の面接の練習とかを、こう、ちょっと軽くだけどやったことがあって、やった時に、将来何々になりたくって、みたいな話とかされた時にさ、まあ、人それぞれなんかやりたいことがあって、そのためにここで一生懸命勉強して、どこどこ大学、どこどこ専門学校に進学するために一生懸命、機構に入って一生懸命勉強しますみたいなこと言ってんだけど、なんか、言ってること違うのに、なんか感じ方が同じで、なんかあんまりこう、グッと来ないみたいなのも逆にあるんだよね。言ってることが違うのに、非言語コミュニケーションのせいでパッとしないみたいなこともあるから。っていうことで、どんなに素敵なことを言ったとしても、声のトーンや質で変わるっていうことは十分あり得るわけ。っていうことを仮に、ポッドナインティーズで今この場にいる、例えば若さん、みたらいさん、宮沢県、倉橋くん、その他のキャスターさんすべて、ね、須藤さん、かつていた須藤さんとか、林さんとかね、含めてもいいですよ。ね、アフリカくんとかも入れていいですよ。今僕が、これだけ時間かけて言ったことを、全く同じ例え話で、全く同じ主張をしたとしても、多分、彼ら一人一人が持っている声のトーンとかで全然違ってくるわけ。で、そういうのってみんな分かってるんじゃないのかな。中学校とか高校とかで数学の先生にね、大体数学の問題で同じような問題ってあるじゃない。で、その解き方って全然違う解き方するっていうのってほとんどないと思うの。僕も塾で個別指導の塾で勤めてたから、で、しかも担任制じゃないのね。その日いる講師が個別指導をするっていうタイプの塾だったんで、ある日は若先生が、ある日はケクノ先生が、例えば同じ問題どんかぶりした時とかには、前の日は若先生、今日はケクノ先生みたいな感じになった時に、でも解き方ってそんなね、素敵なテクニックを教える塾では、僕の塾は少なくともなかったから、普通の解き方を教えるのね。って時に同じ教え方してるのに感じ方が違うとか、同じこと同じように教えてんのに、こっちの先生の方が分かりやすいとか、こっちの先生の方がなんかしっくりくるとか、逆に来ないとかってあると思うんだよね。それはその人の印象だったり、喋り方だったり、あると思うんだよね。っていうことだと僕は思って、人は見た目が何割っていう、人は見た目で何割だね。若さんそこも気にしてたね。人は見た目で何割っていう、この僕が決めたトークテーマの日本語がおかしくないかと。人は見た目が何割じゃないかって。僕はその人は見た目で何割決まるの、決まるの動詞を抜いたんだよね。で、一箇所僕が、これ僕が多分日本語甘いからっていうことがあると思うんだけど、人は見た目が9割っていう日本語が逆に気に入らなかったからわざと変えたの。格助詞の和とががよくわかんなくなったの。人は見た目が9割。主語がどっちだと思ったのね。うん。もちろん人は9割っていうことはないと思うから、もちろん見た目が9割だから、見た目が主語なんだけど、普通主格になる時の格助詞ってがのはずなんだけど、一応和も格助詞なんだっけ？なんかで見た時に和は格助詞ではねえみたいなのを聞いたことがあるんだけど、その辺で和とがをいっぺんに使うのがあんま好きじゃなかったから、人は見た目で何割って、和とがを同時に使うことをしませんっていうのが、どうでもいいけど、一応補足でした。はい。若さん的には多分人は見た目が何割って和とがを同時に使った方がいいと思ったんだろうけどもね。まあすいません。日本語的に誤解を招きそうな表現を使ってしまいましたけれども。はい。以上でございます。はい。西暦2014年7月21日月曜日の